おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の西村誠です。さて、第4回目の本日は、谷口淳子青鳥の絵白鳩会総裁の著書この星で生きるをテキストに、エシカル倫理的な生活の勧めというテーマでお話をさせていただきます。最近ニュースや報道を見ていると、気候変動や貧困、テロの問題など、将来がとても不安になり、これからどのように生きていけばいいのだろうか、というこんな思いを持っている方がいらっしゃるのではないでしょうか。また、世界で起こる出来事は、国家間や地球規模の極めて大きな問題なので、自分一人ではどうしようもないだとか、あるいは政治が変わらないからいけないのだ、と諦めてはいませんでしょうか。実は、気候変動や貧困、テロといった問題は、私たち一人一人の日々の生活と密接に関連しているのです。と言いますのも、普段の生活の中で私たちがどんな製品を購入し、どんな交通手段を使い、どんな資源を使うのかといった一人一人の選択が、結果として地球環境の保全や平和の実現に大きく影響を与えることになるからです。つまり、私たち一人一人が意識的に自然と共生したライフスタイルを選択することによって、地球の未来をより良いものへと向かわせることができるのです。そこで、青鳥の絵では、地球規模の問題を解決するため、エシカル、つまり倫理的な生活をお勧めしています。この青鳥の絵がお勧めする信仰に基づく倫理的な生活とは、次の3つの生き方です。1、地球と健康にも良いノーミートと菜園。2、CO2 と健康を考えた自転車生活。3、身近な自然素材を生かしたものを作る生活。まず1番目の、地球と健康にも良いノーミートと菜園について説明します。青鳥の絵では、地球環境を守り、動物の命を大切にするため、できるだけ肉食をしない、ノーミートの食生活を進めています。また、化学肥料や農薬を使用しない、有機農法での野菜作りにもチャレンジしています。自分で育てた野菜であれば、自然の恵みを収穫して食する喜びを味わうことができます。そして、日々の食材の選択において、地産地消、春産春消を心がけることにより、フードマイレージ、つまり食料の輸送距離を短くして、移動に伴う CO2 の排出量を低くすることができるだけでなく、私たちの体にもいい効果があります。ここで本日のテキストの227ページを引用いたします。飢餓の問題と密接に関係しているのが、増え続ける肉食だ。肉食は栄養価が高いとして奨励されてきたし、肉を好む人も多い。けれども動物の放牧や飼料栽培のために森林が伐採され、飼育による土壌汚染や飼料処理の問題は深刻化している。また無視できないのは、牛など複数の胃を持っている動物が出す大量のゲップ、メタンガスだ。メタンは二酸化炭素の25倍もの温室効果を持っているから、地球温暖化を促進する。引用を終わります。このように、私たちが肉食を避け、ノーミートの食生活をお勧めしている理由の一つは、肉食が森林伐採や地球温暖化などの地球環境問題につながるからなのです。また、青鳥の家では、月に1回、一汁一飯、つまりご飯と味噌汁一杯だけの食事の日を設けて、飢餓に苦しむ人々に心を寄せる取り組みも行っています。ここで、本日のテキストの238ページから239ページを引用いたします。八ヶ岳南麓にある青鳥の絵の森の中のオフィスでは、1ヶ月に1度、ご飯とお味噌汁だけの昼食をいただく。 日本に住む私たちは豊かに食べ物があるのが当たり前の生活をしているが、世界には飢餓に苦しむ人が8億人近くいる。しかしそれを身近なこととして感じるのは難しく、ほとんど不可能だ。そのため月に1回自分の恵まれた環境に感謝し、飢餓に苦しむ人たちに思いを寄せようと始められた。活動にはその日1日だけではなく、普段の暮らしの中で物の命を生かし、人に与える生活をしようとの願いが込められている。引用を終わります。私は現在、山梨県北杜市にある青鳥の絵国際本部に勤務しておりますが、月に1回オフィスの食堂で提供される昼食が一汁一飯の日として決められておりますので、私もその日は150グラムのご飯と味噌汁一杯だけをいただくようにしています。決してお腹いっぱいにはなりませんが、食べたくても食べられない飢餓で苦しんでいる人々のことを意識するようになりました。またご飯と味噌汁だけをいただくと、食事に集中することができ、ご飯や食材そのものの美味しさを発見し、感謝の気持ちを持つことができます。さらに青鳥の絵では、自宅の庭やベランダで野菜などを育てることも推奨しています。ここで自動車の駐車スペースを利用して有機無農薬のプランター菜園を行っている東京都小平市にお住まいの大林幸恵さんの事例をご紹介します。大林さんはもともとプランターで花を育てていたのですが、野菜作りはハードルが高くて無理なのではと思っていたそうです。しかし昨年10月に青鳥の絵で家庭菜園をやりましょうという取り組みが始まったので、素直に取り組んでみようと思ったそうです。そこで7年前の平成22年に、二酸化炭素の排出を抑えるために手放した自家用車の駐車スペースが空いていたので、そこを菜園スペースとして利用することにしました。大林さんは早速、無農薬の有機栽培について、インターネットで検索して調べ、近くの農協に行き、店員さんに尋ね、園芸用品一式を購入したそうです。プランターは、花の栽培で使っていたものを再利用し、そこに購入した石灰と、有機培養土、有機ぼかしなどを土に混ぜて入れ、とにかくやってみたそうです。結果は初めての家庭菜園でしたが、どの野菜も順調に育ち、これまで、きゅうり、ナス、ピーマンが約8本ずつ、インゲン豆が約300グラム、ミニトマトが約80個収穫できたそうです。大林さん曰く、自分で野菜作りができたという喜びが湧いてきたし、自家製の野菜は思い入れもあって、調理して食べても一味違いますね、とのこと。さらに大林さんは10年以上前から、ほとんどの食材や調味料をオーガニック製品で揃える徹底ぶりで、多少費用の負担は発生しますが、その分生産者を応援することになっていますし、かえって他の余計な出費を考え直すいい機会にもなります、とも語っておられました。こうして野菜作りの楽しさを覚えた大林さんは、駐車スペースにまだ余裕があるため、野菜専用のスペースを広げたり、2階のベランダでもいろんな野菜を育てたいと考えているそうです。また、大林さんは自家用車を手放したため、移動は自転車と徒歩になるのですが、歩くことが大好きなので、徒歩で片道1時間の道のりを往復することも苦ではないという話をされています。また歩いていると、自宅で家庭菜園をしている家庭が意外と多いことに気がついたそうです。このように一見自家用車を手放したことで、不便になるように思われますが、逆に景色を味わう余裕ができ、自分の周りの美しい世界が発見できたりするのです。次にエシカルな生活の2つ目、CO2 と健康を考えた自転車生活についてお話しします。日常のちょっとした移動を車から自転車に切り替えてみると、心豊かで健康的な毎日を送ることができます。なぜなら、 自転車は化石燃料を使わないために CO2 を排出しないで移動できるという大きなメリットがあるからです。そして自然に寄り添い譲る気持ちの小さな積み重ねがやがて大きな力となって自然と調和した明るい未来をもたらすことにつながります。ここで本日のテキストの202ページから203ページを引用いたします。森の中のオフィスでは、秋に収穫祭を兼ねたお祭りが計画されていた。自然の恵みフェスタと題され、2014年秋に1回目を開催したが、イベントの中に自転車競技であるヒルクライムを取り入れた。自転車で坂を登る競争だ。参加する人がいるのかと思ったが、小学生から70歳近くまで、女性も含め50数人が参加して大変盛り上がった。今では森の中のオフィス職員のうち40人前後が自転車通勤もしくは自転車愛好家となっている。電気バスなどで通勤していた人たちだから、その変化は驚きだ。引用を終わります。昨年私は成長の絵の幹部を対象としたセミナーに出向するため、ドイツへ出張したのですが、街を走っていて日本との違いに気がつきました。なんとドイツでは自転車が自動車と同等の扱いを受けているのです。例えば、自動車とは別に自転車専用の道路が整備されていて、専用の信号機も設置されていました。さすがドイツは環境先進国と言われるだけあって、CO2 の排出を削減するために、街のインフラが整備されていることに感銘を受けたのを覚えています。次にエシカルな生活の3番目、身近な自然素材を生かしたものを作る生活についてお話しします。いつも使っているお箸やスプーン、家族の写真が入った写真立てや小物入れとして使っているポーチ、生活の中で手にする身近なものをちょっと自分で作ってみませんか？上手じゃなくても構いません。自分で作る過程の中には心を豊かにしてくれる学びが多くあります。ものづくりに欠かせない素材選びは、木材なら国産材を選びましょう。あるいは天然繊維の糸や布など、今まで捨てていたものを別の何かにリメイクしてみると新しい発見があります。安く、早く、楽に手に入る消費生活から、身の回りのものを大切に生かす、丁寧な生活へ一歩踏み出してみませんか？成長ね国際本部の移転に伴い、4年前に山梨県に引っ越してきた時は、東京での生活が長かったため、田舎暮らしに馴染めるだろうか、妻も私も多少心配でした。しかし、昔から手芸が趣味だった妻は、今では、身近な自然素材を生かしたものを作る生活を心から楽しんでいます。ここで成長の絵の月刊誌白鳩2017年9月号の42ページに掲載された私の妻の記事世界にたった一つのものを作るを紹介いたします。子供の頃から手芸が好きで今までに編み物、刺繍、羊毛フェルト、ペーパークラフト、グラスリッツェン、ガラスに彫刻する工芸など、いろいろなものづくりに挑戦しました。初めて作ったのは、手縫いでの巾着。一枚の布から誰でも簡単に袋が作れて、少々歪んでいても、自分で作ったという喜びでいっぱいでした。今ではミシンを使って、ポーチやケースなどの布小物を心を込めて作っています。私は悩み事があったり、気分の優れない時は、作品作り用の布を眺めるようにしています。柄などを合わせていると、今度は何を作ろうかとワクワクして想像力が膨らみます。するといつの間にか元気になっているのです。ものづくりは、精神的にも肉体的にもとても素晴らしいことだと思います。また、ものを大切にする気持ちにもなりました。手作りの魅力、それは大量生産とは違い、自分を表現して世界にたった一つだけのオリジナルな作品を無限に作れることだと思います。紹介を終わります。 妻は制作した作品を青鳥の絵国際本部森の中のオフィスの木漏れ日という売店で販売させてもらったり、友人や知人にプレゼントしたりしています。そしてこの世界で一つだけの作品を受け取った方が心から喜んでくださっている姿を見て、とっても嬉しい気持ちになると言っています。このように妻にとっては作るだけでなく、人の喜ぶ姿を見ることが一番のやりがいにつながっているのだと思います。青鳥の絵にはこれまで紹介した3つの倫理的な生活を実践するグループがそれぞれありますので紹介します。SNI オーガニック菜園部、SNI 自転車部、SNI クラフトクラブの3つです。これらのグループに入部し、活動に参加するためには、まず青鳥の絵の組織会員である必要があります。組織会員の方は、各部のウェブサイトの入部フォームから参加の申請ができます。入部すると Facebook グループに招待され、参加しているメンバーと情報交換したり、コミュニケーションを取ることができます。詳しくは、お近くの青鳥の絵の教科部までお問い合わせください。教科部とは、各都道府県にある青鳥の絵の布教伝道の中心拠点のことです。私たち消費者一人一人には、世界を変えていく力があります。自然の恵みに感謝し、自然を守る倫理的な生き方を実践する人が増えていけば、自然と共生する新しい文明への転換が進んでいくのだと信じます。ご賛同いただける方は、ぜひ倫理的な生き方を実践してみてください。それでは時間が参りましたので、本日の私の話を終わらせていただきます。